皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今日は神田の早川書房さんにお邪魔してるんですけれども、この高所高実、この6月でサイトオープン5周年を迎えます。そのオープン当初から今も続いている連載の一つにですね、滝沢カレンの物語の一歩先へがあります。タイトルから想像つくでしょうかね。あの滝沢カレンさんが古今東西の名作のタイトルからイメージを膨らませて、毎回読み切りで全く新しい物語を作り出すというかなり斬新な連載なんですけれども、この度早川書房さんからこの約5年にわたる連載から15本選びまして、馴染み知らずの物語というタイトルで本になりました。今回はその出版を記念して著者である滝沢カレンさんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、滝沢カレンです。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、今日は作家滝沢カレンの素顔に迫っていきたいと思います。
嬉しいです、そんな日が来るなんて。
いやー、はい、
はい、
で、ちょっとこれだけではもしかすると分かりにくいかと思うので、はい、どんな本かとちょっと、はい、
そうですね、
はい、
ご紹介、私がですか。
あ、もししていただけるとありがたいです。
今回馴染み知らずの物語のご紹介ですよね。
そうですね、
はい、はい、今回の馴染み知らずの物語というもう題名からしてそのままなんですけども、馴染み知らず、まあ、皆様は題名はきっと馴染みがある題名がここにはいっぱい入っています。聞いたことあるな、読んだことあるな、絶対知ってるっていういろんな題名があるんですけども、だけどその題名の一歩先は誰もまだ知らない、誰も知らないというか、まあ、私がもう自由に書いてしまったので知らないというか、馴染みのない物語が馴染みのある題名と一緒になっているというのがこの本の物語なんですよね。なので、まあ、本当にこの説明を聞けば聞くほど分からなくなってしまっている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、とにかくその題名と中身がまたちょっと違う世界、まあ、私にとってはこの世界が初めましてっていう世界だったんですけども、やっぱすごい本好きの方だったり物語が好きな方はきっと全部読まれてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、その中では全然中身違うじゃんということになっていると思うのですが、やっぱその元々の本の作者さんが考えた物語とかを元に、元というかそれは元になってないんですけど、また新しい物語を作ったという本です。
はい、
これ分かりますか。
はい、そうですね、なんかまあ目次を開いてみると、
はい、
乱れ髪とか、カニ光線とか、ね、足長おじさん、若きウェルテルの悩みと、もう誰もが読んだことのある、あるいは名前ぐらいは聞いたことあるかもしれないみたいな、うん、そういう有名な作品のタイトルが、まあ、15個並んでるんですけれども、はいはい、これ実は全て原作とはまるで違う滝沢カレンオリジナルストーリーの短編なんですね。
そうなんです、
はい、
その通りです。
はい、でそれどれもまたその僕らの予想を超えた展開のストーリーが待っています。まあちょっとどんな内容なのかを追ってお話ししていきたいと思いますけれども、
はい、
はい、改めてそのこの、まあ、約5年続いた連載、はい、本になってみてどんな心境ですか。
今この一瞬を言葉にするなら嬉しいです。
ああ、
もう嬉しいすぎる、嬉しすぎるです。
へえ、ありがとうございます。い
や、こちらこそありがとうございます。やっぱ毎月すごく悩みに悩む締め切り日があったんですけども、その連載をしている時は本当に毎月毎月すごく書ける日、月とすごく書けない月と書きたい月があったりとか、もう何もこの先の物語が出てこないっていう月があったり、もう私の中では本当に山を登って川を下って海を渡って、でまた湖をどうにか渡ってみたいな、もう毎日何かこうどこかを越えなければ たどり着けない、最後の丸までたどり着けないっていうこの連載だったんですけども、私にとっては本当にこの連載は物語を書くのが夢だった。私にとっては一個の修行みたいな、いい意味で
修行、
修行でした、はい、修行だったけど、それは私がそのやっぱ修行というのは何か山の上に行きたい場所があるからみんな修行するじゃないですか、
はい、
なんかそれと一緒で、私もやってみたい世界があるからこの修行という場をこう与えていただいて、いろんな自分と出会えたし、いろんな物語と出会えたし、いろんな感情と出会えて、なのでこの一個一個、その5年間やってきましたけど、この題名を見ただけで自分が書いたあの日の風景がちょっと思い出せる物語が多いですね。
へえ、なるほど、はい、そう、もともとこの連載はこちらから編集部から持ち込まれた企画だったと。
はい、
なんか我々としてはなんかダメ元で受けてくれるかなみたいな感じでちょっと頼、お願いしに行ったって聞いてますけど、
いえいえいえ、
なんかやってみようと思ったきっかけは、は
い、きっかけも何も、もうそんな嬉しいお誘いがあるならばこちらこそ頭下げて願い出したいかったので、もうそれは両思いですよね。ある意味その向こうが思って、こっちは物語に対して片思いだったんですけど、それをこうやって連載にしませんかって言ってきてくださった時点でもう両思いできたというか、思いは一個になりました。
ああ、いや、ありがとうございます。なんかすごい嬉しいです。
こちらこそです。
いや、まあ、どういうふうにこう連載が進んでいくかっていうと、編集部からこのタイトルとあらすじが送られてきて、
はい、
なんかそれをもとにお話を想像していくっていうふうに。
その通りなんです、はい、もう一個一枚の画像が来て、そこにバーって題名とその本が生まれた年月と、あとは3行ぐらいかな、3、4行のあらすじ、こういう物語ですっていうのがありまして、そこから続きを書いていくというように始まりました。
あ、だから、なるほど、ちょっとその原作の骨格というか大枠みたいなところは残しつつも、なんかどんどん話がこう違う方向にっていう感じの、
作者様が外国の方の可能性も結構今まであったりして、
はい、
あと日本人の方だったり、いろんな国の方々の本をこう題名をいただいていたので、そこの国とかにもちょっと合わせるのが楽しかったり、この方の書くものならこんな名前をつけるんじゃないかなとか、逆に外国のような題名だけど日本の方の名前をつけて登場人物にしていこうとか、それがすごい楽しかったです。
そう、この実は前書きにもあったんですけれども、
はい、
そう、滝沢さんはなんか一人っ子だった私はいろんなお話を読むのが好きでした、だけどとびきり集中力のない私はお話が終わる前に違うお話を読んでしまうんです、だからいつもお話とお話が混じり合ってわけがわからない終わりを遂げたりします、という感じですけど、なんかそういう、そもそもなんかその本を読むとき自体そういう感じでいろんな、
そうですね、子供の頃と文字には書きましたけど、実は31の大人になってもまだこのやり方で私は本を読んでるぐらい、やっぱり終わる前に次の本が気になってしまう、そしてどっちも同じ物語にしてしまって勝手に結末を考えるっていうのが本なんか好きで、もともと好きなので、なので結局その1冊というよりも 2,3 冊で終わりを遂げるっていうことが多いので、それに近いかもですね。これも一回あらすじをいただいて、そこから自分の物語になってしまっているので、なんか2個の物語みたいになってます。
なんかそれはもうなんか元のあらすじになんか自然とあれですか、キャラクターが動き出して新しい要素が加わっていく感じなんですか。なんかそう。
そう相当そうですよね。相当そうなってると思います。頭の中で。その書くときにすごく何かを気をつけてますかって聞くんだったら、それは気をつけてないんですよ、
はい、
もうその時に目の前に見えたものだったり、昨日見た景色だったり、温度でこうやって結構書いちゃうことが多いので、勝手にどんどんどんどん人が頭の中に集まってくる感じです。
あ、
登場の人が。
なるほど、はい、そう、なんか以前その レシピ本大賞の取ったあのカレンの台所の本にインタビューさせていただいた時も、あのレシピ本を書いてるというよりもなんか食材が織りなす物語を書いてるんだっていうお話をされてましたね。なんかで特になんかその食材とかあのお皿とかなんかその感情のないというかあの、はい、そう人間でないものがなんかやっぱり感情を持って動き出すみたいなお話が、
ね、好きです。人間じゃないものを主役にしていきたいと私は思っているので、この世ではだからその世界観はいつもその右頭上にこう黙々みたいな感じでよく人が吹き出すじゃないですか、吹き出しをしてるじゃないですか。そんな世界が好きで、その自分が出てこない世界というか、自分その、まあ、その料理本の時も滝沢が出てこない料理の食材が主役になった世界がすごく好きで、今でも好きなんですけど。
そう、結構今回本に収録されたものを見たらそういうの多いですよね。あのカニ光線はあのカニが言葉を喋って人間を救うとか、まま、はい、あの変身はなんか人間がベッドになっちゃったりとかで、
あとそうだ、
そう、あの衝撃だったの、結構妻が椎茸だった頃ってなんか椎茸の煮物が喋り出すって
そうです、そうです。いや、もうこれは本当に題名に相当私は引っ張られながら生きてきてるので、もう、まあ、この連載自体が、題名から想像してくださいっていうのが始まりだったので、私にすごいぴったりというか、私はそういう、何かあって、0から100にすることよりも、やっぱ、0.5 でも1でも何かあるものから、こう100にすることが、何かとこう協力することがすごい好きなので、だから食材とかもやっぱ料理とかも、はい、食材と協力して一個の物語が生まれたと思ってるので、今回も元々の作者様の題名が私のアイディアをこう尋ねてきてくれた感じがしたので、すごい協力、勝手ながら協力型だと思っています。
あ、
協力型な小説。
なるほど、そういう考え方もある。
はい。
なんか、あの、ご本人の中でなんかこう、はい、一番印象に残ってるお話とかあります？
私、すごい、やっぱり、足長おじさんだったり、妻が椎茸だった頃とかもなんですが、実はなんか涙を流しながら書いたのをすごい覚えていて、
へぇ。
なんか、自分の中でやっぱり、書いてるのは自分なのに、自分でどうにでもできる文字じゃないですか、
はい、
書いてることは。だけどその物語にこう世界をこう映しすぎて、その世界観で泣いてしまうというか、もう右上に出てきてる絵みたいなものがあるんですけど、その絵の中を想像するだけで泣いてしまって、なのでこの2つは最後ボロボロの涙で終わったっていう思い出が自分の中ではすごい思い出で、
書
きながら泣いた。皆さんにとってその泣ける話になってるかはまた違う問題になってくるんですが、私にとってこの2つはやっぱ自分のこの涙をこう誘うような物語になったのかなって思うぐらい、自分でそう持ってこうと思ったわけでもないですが、指とこの涙がリンクした感じがしました。
なんか確かにちょっとほろっとね、うん、泣かせるような最後、
うん。そうでした。自分ではもう、なんか、その自分が、思いがすごい強いかった、書いててそんなに強かったんだって思いましたね。
そう。あの、結構どれも、なんか、絵本になりそうな。あの
嬉しい。
いや、結構ね、そう、あの、
本当ですか？
いや、やっぱり家族で安心して楽しめるっていう感じの、やっぱりそういうどれもそんな話だし、うんうん、あと結構ファンタジックなストーリー。
そうですね。現実に戻ってこれなくて、その一回外に行っちゃうと。
お
う、そのだからすごいその考えたというか、自分で一番難しかったことは、人との会話劇、会話物語があるじゃないですか。鍵括弧の会話。
はい。
あの会話がどうしても、なんか何時代の言葉なんだってなっちゃう時もあったり、後から読むと、書いてる時はこの言葉遣いにしたいと思うんですけど、後から読むとこれは何時代の言葉なんだとか、何の作品に影響を受けてこういう言葉遣いになったんだとか、やっぱそういうのを周りから言われてたので、
そうですね。なんかいろんな時代のいろんなこうどこの国のお話が出てくるんですけど、なんか言葉遣いちょっと独特だなとか思いながら。
現実の会話を落とせないんですよね、私は物語に。っていうのがこれからの自分の目標でもあるし、もっと自然な流れの中で会話したいんですけど、なんかなんとかなのさとかだろうよとか、なんかそういうのがやっぱ好きで、それはちょっと自分の中ですごい難しかったところです。
あ、でもなんかそのどこの国の何のどの言葉でもないみたいなのがちょっと面白いかもしれないなと思
って。それは嬉しいです。それ言っていただけたら。
それはなんか他の人にはできないこう世界なので。
違和感があったら申し訳ない
です
。
うん、でもなんかその違和感もまた魅力かなと思ったり。
あ、本当ですか。優しいです。ありがとうございます。
あ、でもいやでも本当きっとカレンさんすごい優しい人なんじゃないかなと読みながら思ったのが。なんかハッピーエンドもやっぱ多いですし、
本当ですか。
うん、あとやっぱちょっと衝撃のラストの時もなんだか少しホッとするようなこうなんか陰惨な結末ってあんまないですよね。
そうですね、うん、やっぱ自分でこの文字として表現できる限界が結局、まあ、平和な世界で生きてるからこそ、平和な文字と表現が自分の中にはそういう結構映画としては結構なんていうんですか、怖いものだったりグロテスクなものも見るのは大好きなんですけど、自分が表現するとなるとやっぱ怖く表現したいのに、ちょっとその表現が自分の中に出て引き出しにないっていうことはいっぱいありました。だからもっと怖く表現したいし、もっと人をこうドキドキさせたいっていう連載の時書いてても、それがなんかできないのはもしかして自分の表現の言葉の数の少なさなのかなってすごい考えた時もありました。連載中に、それは。
ああ、でもなんか、うん。それはそれでなんかすごく滝沢さん、カレンさんのすごい優しい世界観が出て、なんか、
嬉しいです。
人柄が出てるんじゃないかなと思いながら。
そう思っていただけたらもう最高の話です。
この続きは来週またお届けいたします。インタビューの後編もどうぞご期待ください。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、さようなら。